話の、佐世保教会の山田真紀子夫人の証、まず最初に聞いてあげたいというふうに思います。お願いします。
皆さんこんにちは。佐世保市の山田と言います。今日は神様は祈りに応えてくださるということを体験したお話をさせていただきます。先日遠くに住んでいる姪が高熱が出ているので癒しのために祈ってほしいという連絡が来ました。聞くところによると姪の11ヶ月になる長男も熱が出て咳がひどいとのことで、 SNS を使ってリモートでクリスチャンの親族で2人の癒しのために心を合わせて祈りました。コロナに感染していないように、また速やかに発熱の原因となっているものが取り除かれて熱が下がり、また元気になりますようにと神様に祈りました。すると次の日、2人とも熱が下がったと連絡がありました。また抗原検査でもコロナには感染していなかったとのことでした。神様はリモートでの祈りであっても心を合わせて祈る祈りに応えてくださることを、私はこのコロナ禍で次々に体験しています。今回も祈りに応えてくださった神様に心から感謝しています。最後までお聞きくださりありがとうございました。
非常に短くコンパクトにポイントをまとめておりますね。とってもいい証ですけども、ぜひ皆さんリモートでも機会があるたびごとにお祈りください。神様の、ね、癒しと奇跡が現れていきますので一緒に期待してほしいと思います。はっきり癒しの働きはパウロ牧師はしょっちゅう言っておりますけども、明らかに変わっておりますので、今回の九州政界でもね、イエス・キリストご自身に期待してね、このキリストに期待をして、病気の人を連れてくるなり、紹介してオンラインで見ていただくなりして主に奇跡をね期待したいと思います。もう一つですね、聖書ってこんなに面白いのは、今日の文を取り上げていただきたいと思います。はい。
新しくされた、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2、5章17節。自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じた人は新しく作られたものです。その人のうちにイエス・キリストが住まわれ内住されるからです。その上聖霊に臨まれ満たされるのです。今までの罪の中に生きてきた古い自分は死んで、復活されたイエス・キリストと共に新しい永遠の命の中をキリストと共に生きるのです。だからすべてが新しくなります。あなたもイエス・キリストを信じて新しい命の中を生きましょう。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました、はい。先週話したことと、ね、ちょっと関連してますけどね、ぜひここに留めてください。それでは聖書の方に入っていきたいと思います。マタイの14章の22節からのところですね、まあ、読みながら学んでいきたいと思いますけれども、これは、ペテロの水上歩行ですね、ガリラ湖の 水の上を歩いたところの話を、今日は学んでいきたいというふうに思います。歩いた後に風を見て怖くなって沈んでしまってね、ことの話をされますが、今日歩いたことを中心にお話をしたいと思っています。22節から、それからすぐ、この前に5000人の給食がありますけれども、それが終わった後にイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれたと。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったらまだそこに一人でおられたと。イエス様は、まあ、素晴らしい5000人の給食をした後、ご自分は一人で神様と交わりたかったんですね。それで、まあ、山に登って祈りに行かれますが、その前に、群衆を解散してますが、弟子たちに関してはここで強いてと書いてある。強いてってのは、まあ、 ちょっと悪い言葉を使えば無理やりにというかね、あるいは強引にというような意味ですね。つまり強いて船に乗ります。だから弟子たちが別に船に乗って向こう岸があったわけじゃないけども、イエス様は弟子たちに、まあ、小島一人でなかったこともあるでしょうけども、まあ強いてとにかく船に乗りなさいって船に乗せて向こう岸に向かわせたわけです。だからこれは弟子たちの願いじゃなくて、イエス様の命令というか、イエス様の導きによって船に乗り向こう岸に向かっていったわけです。でイエス様が船に乗せて、イエス様が向こう岸に向かわせたわけですね。でそういえば普通私はどう考えるかというと、向かい風じゃなくて追い風が吹いてくると、主が言われた頃に乗っていったんだから、追い風が吹いてきて、普通なら5時間かかるところが1時間で行っちゃうとかね、追い風に乗って船が空を飛んでピンと向こう岸に行ってしまうとかね、そういうなんか恵みを考えるんですが、ところがイエス様に言われて、イエス様が強いてそうさせたのもかかわらず、ある程度進んでいったら向かい風吹いてきたんですね。24節ね。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、つまりすぐに向かい風が来たんじゃなくて、ある程度進んでから向かい風が来たんです。ですぐに向かい風が来たら戻ればしまいです。ある程度進んでから向かい風が来たら、戻るに戻れない、行くに行けない、前にも後ろにも右にも左にも行けない、にっちもさっちも行かない、どうすりゃいいのよこの私ってことになるわけですね。つまり何かというと、は、まあ、ちょっと日本的な言い方で八方塞がりと言いましょうかね、もうどうしようもないという状況になるわけですね。で私の人生も神様に示されて始めたのに、神様が示されたから長崎に来たのに来てしまって、ある程度進んでから向かい方が吹いてきたとかね、そういうことですね。つまりこの神様に示されてしたから当然うまくスーッといくと思ったら、なんかぶつかってきたり、うまくいかないことが起こったりすることが起こるということですね。これはあるんです。主に示されて行ったからといって順調万馬とは限らない。いろんなぶつかりは許されたり、特に御心の場合にもあるんですね。サタンがいるし、もう一つはもっと大きな神様を知るため、もっと大きなイエス様の愛を知るために許されることってある。この時もそうですね。弟子たちはイエス様を知ってましたが、もっと深くイエス様の権威とかイエス様の力、ね、イエス様の愛を知るために許されたことだったんですね。で陸からもう何キロメートル離れてから、風が向かい風、が吹いてきた。で波に悩まされてと書いてある。だからもう前にも後ろにこう、嵐というかそういう状況だったんですよね。でペテロたちは、弟子たちは外来語のプロです。外来のことはよく知ってるんです。よく知ってるからこそ怖いんです。知らないと怖いものなしなんですね。もう知ってるから逆に怖いんですね。だからこのもう前にも後ろにも行けずに、次夜中の3時って書いてあるから、真夜中までそこでこうね、こういたわけです。で本当にその嵐の中で弟子たちは、まあ、恐れたと思うんですよね、やっぱり、ね、で真っ暗になるでしょう、電気なんてない時代ですからね。そしたらそこにイエス様がやってくるわけですね。まあ祈りを終えて、ですね、弟子たちがこう悪戦苦闘しているのを分かられたんでしょうかね、湖の上を歩いてこられたって書いてあるんですね。すごいなと思うんですけど、これはどうだすごいだろう、湖でも歩けるんだぞっていうことじゃなくて、本当に困ってる弟子たちのところに来られて、まあ、励まし助けるつもりだったんでしょうね。それでこうやってこられたわけですね、湖で歩いて。で皆さんね、あなたが本当にこう前にも後ろにも行けずに困っていたら、イエス様は湖の上を歩いてでも助けに来てくださる方なんです。どんなところにいようと、どういう状況であろうと、イエス様はあなたのところに来て助けてくださるんです。知ってますか、イエス・キリストはそういうお方なんです。私の時はどっかに見捨てて他の人に忙しいのよって思ってる人、 100% 惑わされてます。あなたはキリストじゃなくて人を見ています。だからおかしいことになるんです。イエス・キリストを見てごらんなさい。イエス・キリストはあなたのためにどんなに 離れていてもって声があるけど、ね、どんな状況であろうと、何があろうと、そこに来てくださることの出来になる方なんですね。 この時水の上を歩いて湖を歩いてわざわざ来られたんですね。この時イエス様は人となってますから、ね、復活の体をもらったら瞬間移動できるけど、この段階では瞬間移動できる方じゃないですからね。だから湖を歩いてくるしかなかったんですね。でも来られたんです、わざわざ。おそらく湖を歩いてから夜中の3時になったんでしょうね。すぐちょっとある程度行ってから来てるからね。でも助けに来てくださったんですよ。いいですか、助けに来てくださる方なんです。あなたのことを忘れることのない方なんです。あなたがどんな困難の中にあっても、そこに来てくださる方なんです。忘れないでください。そして、 そして来られた。ところがイエス様がせっかく来てくださったんだけども、弟子たちは26節、イエスが湖を歩いて来られるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさの前に叫ぶがやった。これ私見てみたいたんですね。どんな風にあげたんでしょうね。ギャーとかね、キャーとかですね。キャーっていうのは女性っぽいですね。男性はギャーでしょうかね。なんでなんでしょうね。出たーって言ったんでしょうかね、日本的に言ったらね。腰を抜かしたでしょうかね、わかんないですけど、まあ、最初私若い頃これ読んでね、イエス様を幽霊と間違えるってとんでもない失礼な弟子たちだなと思ったんですけど、弟子、イエス様のこともわからないのかって思ったんですよね、一緒にいたのにと思ってたんですけど、これいつも話しますように、外来この地方の人たちは、この当時幽霊は外来湖の湖の上に出ると考えてた。私たちはお墓にこう幽霊がね、三角形をつけてこうちょっと右手と左手を上下にしてこう出てくるっていうのは日本の幽霊でしょ、ね、あるいはお皿を数えながら出てくるってね、1枚2枚とか言ってね、4枚で1枚とか言ってね、出てくるのは幽霊だと思ってるでしょ。で、向こうの幽霊っていうのは外来湖に出てくるんです。外来湖の上に出てくるっていう、それが向こうのあれだから、だからこう真っ暗な中でこう もともと恐れてたわけですよね、波でね、悩まされていて、そこにふーっと人影がしたら、まさか湖の上を歩いてくるなんて思ってないじゃないですか。その湖を歩いてくるなんてことは考えてもいないわけですよ。イエス様を信じていたし、イエス様は何かと分かってたけど、まさか湖を歩いてイエス様を助けに来るとは、そんなことがするなんて思ってもないわけですよ。つまりまだこの段階では湖を歩けるとは思ってないわけですよ。だからね、これでふーっと来た時ね、うわー出たーって感じですね。この時ね、天国行った再現フィルムを見たいのです。どんなに弟子たちたじろいたんでしょう ねびっくりして驚いたわけですね。怖かった。腰抜かした弟子もいたかもしれない、ね、で、そういう状況だったんで、私たちもせっかくイエス様が助けに来てくれるのに、アタックだアタックだアタックだって言ってる人がいるんですよ。アタック大好きな人、奉仕に行くでしょ。そしたらね、最近アタックが強いですねって、神の働きを前にアタックの話をする人がいます。アタックナンバーワン牧師と言います。言わなくても分かってるって、精霊の働きが強くなってアタックとくのは当たり前じゃない。なんでアタックの話ばっかりするんですかね。もちろん敵の攻撃があって、それを、ね、無視したり見えないふりしなくていいんです。来てるんですよ。当たり前じゃないですか。それちゃんとわきまえて、しかしそれに勝る神の力に心を止めないと、それに勝る神様がいられることにしっかり身を向けないと。分からないってじゃよくないですよ。確かに攻撃があるなってことを知ってることはとても大事ですよ。そうなんですね。でこの時ね、ね、出たと思ったんですね。つまりね、敵の恐れがあるからね、恐れがあるとね、イエス様さえに幽霊に見える。でこれはね、弟子たちは愚かだなって言えないですね。私たちね、恐れたり状況に目がくらん見ていくとね、イエス様が見えなくなるんです。助けが分からなくなるんです。もう不信仰のどん底に陥っていくんです。人と状況を見てる人は、人と状況を見てると不信仰になって、イエス様さえ幽霊に見えるんです。幽霊って悪霊でしょ、言葉を変えたら。でこれね、弟子たちは愚かだなんて言えないんです。私だって弟子たちって弟子たちですよ。ペンテコステの時持ち上げた弟子たちですよ。初代教会を築いた弟子たちですよ、ね、その弟子たちでさえこういう状況の時には見事なの。私たちもこの状況に目が見て、人々に目が見ていると、イエス様が助けに来てくれてるのに、サタンだと思ったらアタックだと思ったりするわけですよね。気をつけてください。だからイエス様愛の方ですね。もう彼らはもうこう腰抜かせるほど驚いててね、揺れだと思ってたらね、すぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私は恐れることはないって言われたんですね。これさらっと書いてあるけど、すごくイエス様の愛を感じるんですよね。だってですね、皆さんがもしね、こう言ってね、こうね言った時ね、キャー出たお化けとか言われたらどうしますか。特に女性の方傷つきませんか。ね、ね、そうでしょ、ね、ね、ね、怒りもせずね、何言ってんだとか言わず、叱りもせず、しっかりさせられたらすぐに言ってくださった。恐れている私たちをすぐに励ましてくださった。こういう方ですよね。私だとね、なんかね、ちょっとね、この野郎と思ってですね、恨みしやとか言ってね、ちょっと脅してからね、私だよとか言ってね、なんかしそうですね。でもそんな余裕なかったと思う、弟子たちは。 本当に怖かったと思う。よく知っているガリラヤ湖で、よく知っているからこそ怖いから、もう本当に真夜中に動けなくなって、ずっと真夜中まで、もうこの段階でちょっと時間経ってるだろうから、そこに来たから、もう幽霊がいただと思って恐れた時に、マジで、いや私だって言ったの。私だって聞いた瞬間、弟子たちはね、ここは素晴らしい、イエス様だって聞いた瞬間、弟子たちはね、助かったと思ったと思うんですよ。これ助かったって思ったと思います、おそらく。これね、書き書いてないけど、ペテロがすぐに、こう言ってますけど、ペテロ以外の人たちも、イエス様だって分かった瞬間、あ、助かった、よかったと思ったと思うと思うんですよ、ね。これね、平安をくださるんです。皆さん、イエス様がいればもう大丈夫なんです。どんな状況であろうと、イエス様がいれば大丈夫なんです。ちらっと話しましたけどね、結婚してもう、87年に結婚してるから34年かな、牧師になって33年、ね、まあすごいですよね、よく生きてきたと思う。常に境内の事柄があったから。でも根本的に楽観的なんです。どうしようかって、イエス様がいればなんとかなるっていうことを、特に1年目に私たちはとことん教えられたから、怖いくらい教えられたから、基本的に私たちがイエス様さえいれば、そしてイエス様を恐れていれば、イエス様を愛していれば、絶対守られるっていう土台があるんです。それでも状況を見てね、翻弄されるんです、時々。恥ずかしいけど、悲しいけど、そしてね、ああもうどうしよう、おしまいだとかね、否定的になってしまうことがあるんです。でも仕事を読んでいたり、なんか、あ、そうだって、神様ってこう戻ると、平安が返ってくるんです。主がいれば何とかなんで、もう土台があるから。弟子たちもね、イエス様って聞いた瞬間ほっとしたと思う。ああ助かったってね、ああ助かったって思ったと思うんですよ。ところがペテロはね、今日ここ話じゃない、ペテロはね、助かったって思ってほっとしておしまいじゃない。え、イエス様泉を破って助けに来てくださったんだ、イエス様ありがとうって言うだけで終わらずに、私も歩かせてって言ったんですよ。とんでもないやつですね。で、皆さん、とんでもないやつになりましょう。だからライトオブエタノアペイという群れはとんでもない教会なんです。そういう意味では恵みに関しては貪欲になってください。そうするとあなただけではなくて、だってペテロが貪欲になってくれたおかげで今に至るまで奇跡を信じることができるんです。イエス様が水に歩いてもね、イエス様だもんって言うじゃん。どうでしょう、ああさすがイエス様。ペテロが水を歩いたらね、なんでペテロが、でその後死んでくれたから余計いいじゃん、やっぱり。でも歩いたん。いつも言うように、その後はイエス様に手を引っ張ってもらって歩いてん。二度ね。ペテロは水を歩いたんです。私の知ってる限り、ペテロだけです。どうしてか。ペテロはほっとして終わらなかった。私も歩かせてって言って、しかも、いきなり私も歩かせてって飛び出したんじゃなくて、ちゃんと、主よ、もしあなたでした。これ、あなたでしたっていうのは、日本語のニュアンスはうまく書いてない。あなたでしたって、なんか本当にあなたですかって意味なくて、あなたですよね、イエス様、よかった、だったら私にも歩かせてって、こう、あなたでしたらってのはこう疑問じゃなくて、あなたですよね、イエス様もあなたに間違いない、だったら私にも歩かせてくださいって、そういうニュアンスです。これね、だから、主よ、もしあなたでしたら、私に水を歩いてここまで来いとお命じになってくださいって、私に言ってくださいって言ったんですよ。あなたが歩いてるように私にも歩かせてくださいって言ったんですよ。しかもその時にちゃんと言葉を求めたんだ。水を歩いてここまで来いとお命じになってください。つまりイエス様が命じられれば、イエス様が言葉をくだされば歩けると信じたんです。素晴らしい信仰ですね。主の言葉が来れば水を歩けるんです。主の言葉が来ればどんな大きな必要だって満たされるんです。主の言葉が来ればどんな病も治るんです。主の言葉が来ればどんなこじれ切った人間関係も回復するんです。その言葉が来れば奇跡は起こるんです。と信じてますか？その言葉には力があるんですよね。ペテロはだからこれですね、すごいなと思うね。ほっとしておらなかった。あいつ様、あなたでしょうだったら私の水を歩かしてくださいってただ願ったわけじゃなくて、だから命じてくださいって、あなたが命じて言葉をくだされば歩けるんですって言ったんですよ。水の上は人は歩けません。でも歩けるんです。主が命じられれば。物を投げると下に落ちます。どうしてかって、 これは万有引力の法則です。難しければ当たり前です。でもイエス様がもし上がれって言って上がっちゃうんです。ポイント上げたらふーっとその手まで行っちゃうんですと信じてますか。イエス様が言ったらですよ、いいですか、言わなきゃ絶対そんなことは起こりません。落ちるのが当たり前です。落ちるのが当たり前だと信じて知ってた上で、でも主がおっしゃれば上がるって信じてますか。だって人水は歩けないでしょ。今日慈しみが来ますけれども、慈しみは体重が軽い、うちは B も慈しみもいる、何を意味するか分かりませんがでもどっちも歩けないのです。どっちも水には受けるんです、でも歩けないんです。しかし主がおっしゃれば水の上も歩ける。主がおっしゃればですよ。韓国でね、神様水に丸かしてくださる、誰か遊ばす時助けましょうって言ってね、若い女の子たちがね、神様に心から真剣に乗ってね、で水を歩いて行って溺れて死んじゃったっていうのがニュースになっちゃったんですね。若い者たちはもうね、神は顧みなかったのかって。違いますよ。言葉をもらわないと無理です。神は言葉をくださらないのに、こっちの信仰で神様あなた歩かしてください、今あなたに不可能ありませんって勝手に来たらダメです。そんなのは、そんなのは自分勝手って言うんです。神に言葉をもらったら不可能は可能になるんです。だから秋元牧師がベニ君が病気になった、なった時に、脳障害になった時に、絶対神は益を表してくださいし、これは栄光に表してください、だから治らないで栄光を表すか、治って栄光を表すか、いずれにしても栄光を表してくださるから感謝だって言ったの、健全ですよ。で、親だから治してくださいと求めて、癒すって言葉が来たから宣言を始めたんです。わかりますか。もう神様あなたは癒すことができないんです、治してくださいって言って、もう勝手に治った治ったって言ったんじゃないんですよ。治らなくても治っても必ず栄光を表してください、これ正しいんです。絶対栄光を表してください。でも親だから当然癒してくださいって求めて、言葉が来たから癒されたって言ったんです。言葉です。ペトロは言葉を求めたんですよ、イエス様に向かって、しかも絶対不可能に向かって、私も歩かせてくれって。これある方が言ったら言うでしょうね、厚かましいやつだなって。ある方言うでしょうね、水を歩いて何になるんだって、それでどうなるんだって。言ってみたらそうですよ、水を歩いて何になるんですか。でもペトロは求めたんです。イエス様は、ね、お前は歩かんでいいとかね、それでどうするのとか言わなかったんです。誰かみたいに来なさい、すぐに言ってくださったんですよ。あなたが、ね、私も歩かせてくださいって、あなたがおっしゃれば歩けますって言ったその信仰に対して、来なさいってすぐに言ったんですね。これね、求めたペテロはやっぱり素晴らしかった。こういうところが人弟子になった理由ですね。すぐに従ったし、こういう時 ね、ちょっと脱線しますけどね、イエス様が私のね、ここはね、とんでもないってね、足を洗った時にね、あなたに足を洗ってもらってもとんでもないって言ったらね、洗わないと関係ないと違うね、まあ、全部洗ってって言ったでしょ、まあ、なんていうかね、まあ、はっきり言ってバカみたいなところ。でもイエス様に対してものすごくね、もうまっすぐなんですよ。人には愚かに見えますよ。いや本当にきっとね、賢い人から見たらね、バカじゃないかと思うようなこといっぱいあったと思うんですね。でもね、イエス様は笑わなかったね。この時だって ね、お前は歩かなくていいとか、歩いて何になるなんて一切言わなかったね。皆さんね、人にそうなれとは言いません。イエスキリストに対して、イエス様に対してはもっと単純に信じて、もっと大胆に求めて、人から笑われようと何と言われようと、厚かましいというか大胆になって、素直になってくださいよ。イエスキリストに対しては、なんかあんまり賢くは、あ、なんか小高しくならないで、成長して大人になることは大事だけど、でもイエス様に対しては、イエス様になるのに人に対してするなる人がいる。人に対してはガンガンガンガン求めていく。やめてください。その人にだって許容量がある。日本は二十歳が過ぎたら成人なんだ。大人になりましょう。人に対しては、イエス様に対してはもっと単純に素直に子供になって、しもべであることと子供であることは同居できるんです、イエス様に対してはね。これはね、知ってほしいですね。で、この時ペテロはね、求めたんですよ。主は言われたんで、来なさいって、来なさいって言われたんですよ。どこに、 私のところに、湖であろうと何があろうと私のところに来なさい、来れるからって言ったんですよ。ペテロはね、すごい船を出てって書いてあるんですね。前も言いました、これはね、野見山光一君というのがいるんですけどね、野見山光一君、オンラインしてますか？してなかったらこの後言おう、皆さん伝えてください、イダヤ牧師が国人のこと言ってましたよって、第一礼拝聞いてって、光一君来なさい、イエスキリストは今日あなたに向かって語ります、来なさい。光一君が教えてくれたんですね。彼は船に乗ってた、マグロ漁船にね、イダヤ牧師がって言って教えてくれたんです。これ本当に29節、イエスは来なさいと言われ、そこでペテロは船から出てって書いてあるでしょ、さりげなく出てて、私その前にね、なんていうか、こう、なんか先でなんか休んでおられた時に、どっちが先頭か分からない船のこと、それを聞いた時に教えてくれたけど、同時ここ教えてくれたんですよね。これ、ギャラ牧師ね、船から出って書いてあるけどね、漁師にとって船は命なんだ、船の中にさえいれば、嵐であろうと何であろうと守られるって、でも船から出たら、そこは死なんだって言ったんですよ。仮に穏やかな海だって、船から出てしまったら、これは穏やかな海であったとしたって、岸まで泳げるかどうかってことで、船が出てしまったら、そうでしょ。まして嵐の海だったらもう死なんですよね、当然。だから船にさえいれば守られる。船から出るってことはね、死なんですよ。本当にペテロはこの時死んでたんだと思うって、なんか、えらく感動したんですよ。で、私それを見ながら、昨日はね、なるほどなと思ったんですよ。確かにそうですね。ペテロはだから本当に死んでたんだ。船からこう出て、だってこの段階でまた波はあるんですけど、ね、逆巻く波があるわけですよ、風が。だって後で風を見て恐れて書いてある、風って見れないから、風が来て結局波がこう、それで風を感じたんでしょうね。すごい波だったと思うんですよ。で、恐れたのは当たり前ですよね。でも、この段階で波はまだ静まってないんですよ。それなのに、その波の逆巻く湖を、イエス様を見ながら踏み出したんです。穏やかになってからじゃなくて、波の中を踏み出したんです。皆さんね、穏やかになってから踏み出そうと思ってる人、主が穏やかになってから来なさいって言ったら別です。でも来なさいって言われたらね、それが時なんです。どんなに波が捕まえてようと、来なさいって言われたら時が時なんです。主の言葉が来た時が時なんです。神様がね、エス様がね、ちょっと待て、ね、もうちょっとして穏やかになるから、それから来なさいって言ったら待たないといけないんです。でも主が来なさいって言ったら、嵐が吹いてようが、波が逆まいてようが、小渕さんが教えてくれましたけど、なんかね、大きなね、上からドーンと落ちた波が来たって言ってましたけど、その時中でも踏み出さないといけない。主がおっしゃったんですよ。間違いないでください。そこで踏み出すのは信仰で、穏やかになっていくのは信仰が少しとか、そんなん関係ない。主が言った通りにするのは信仰なんです。嵐の中を踏み出して、神の言葉がないのに踏み出すのは信仰でも何でもありません。それは無謀、無謀というものです。信仰なくて単なる振動で、主がその責任を取る必要は何もありません。大事なことなんですよね。大胆に神を求めたら、神は語ってくださる。ペテロはその言葉、来なさいって言葉に応答して、波が逆まえている中を船から出て踏み出したんです。これある意味で命がけですよ。でもペテロは命がけじゃなかったと思う。言葉を信じてたから。そして踏み出して歩いてイエス様に行ったんです。聖書書いてあるんですよね。何歩行ったんでしょうね。これ聞いても、こういうところ聖書聞くと面白いんです。1、2歩だと思うとかね。いや、かなり行ったと思うとかね。人によって考えが違うんですよね。書いてないからわからない。天国行って聞くまでわからない。面白いですね。どれぐらい行ったと思う？もう2、3歩歩いてすぐ波見て恐れたのかな。ほいでも最初は、イエス様って突進してたのに、はっとなんかで初めて見た人なのかな。これね、主だけ見てるときは大丈夫だったんでしょうね。はって目が外れて、瞬間もう波がボーって来てるから、それ見た瞬間、ペテロは漁師だからね、外来語のプロだからね、あれって思った瞬間、もう、うわーってなったんでしょうね。ね、私もね、この支払い、この支払いと、この支払い、この支払いっていっぱいあるわけですよ、ね。10日とか27日とかね、22日とかね、15日とかあるんですよ。ね、それをパッとこう考え出したらね、はーってなるんですよ。このカードの支払いは何日、このカードの支払いは何日ってことあるわけですよ。そうするとね、なんかね、はぁってなってしまうんです。ところがね、言葉に立つと大丈夫なんです。 で、この時ペテロはね、波見ちゃったん、まあ、風を見てって書いてあるから聖書が風を見たけど、風って見れないと思うから風を見たってのは、まあ波を見たんでしょうね。見た。で、その瞬間、俺は外来語のことはよく知ったわけだから、あれって思った瞬間ね、彼の知性が働いた。あの、知性は神がくださったからとっても大事です、用いましょう。だけど信仰を妨げる知性ってあるんです。神の言葉とぶつかることがあるんです。例えば人間は水の中は歩けないんです。繰り返します。これ正しい判断です。でも主の言葉があるときは歩けちゃうんです。わかりますよね、ってこと。でも現実を見たらそんなわけないと思った瞬間沈んだんです、これ。ね。これ、ね、怖くなったんですよ。で、恐れっていうのはね、やっぱり見事に不信仰させますね。怖くなって沈みかけた。沈みかけたってことはボコボコって沈みかけたんですね。沈んだわけじゃない、沈みかけた。で、ペテロの意見はね、ここなんです、ペテロの意見はね。イエス様に対してどこまでもね、素直でまっすぐですね。沈みかけた瞬間ですね、叫び出した。主を助けてくださいってこう、これも見たいんですね。もうね、主を助けてってこう言ってたんでしょうね。おそらくね、幽霊だと思って恐れたのも、ペテロはね、ギャーッとなってね、あっ、あいつ様、じゃあ、言って歩かせてって言ってね、はいって言ってもうすぐ踏み出しててね、あってみる、ギャーッ、助けてってこう言ったんですね。この時のペテロを見てみたいし、誰か作りませんか。誰がペテロの役をするか。おうち牧師ぴったりだったのにね。奥さんに代わりにやってみましょうかね。なんか奥さんはそんな感じしないですよね。デボラって感じですよね。誰がいいでしょうかね。あ、小渕牧師もペテロっぽかったね。ね、信号が赤いなさ、ささっと裏道に入ってですね、でささっと抜けてきてです、ね、またささっとこうね、もうこうもうね、もうそういう感じでしたからね。でもね、作ったら面白いと思いますよ。外来語って誰かやりませんか。外来語取っといて船出しててこうね、ね、こうなんか映像作ってね、面白いでしょうね、これね。で、すぐ助けを先に求めた。すぐに主はまた助けてくれたの。これ21先生、そこでイエスはすぐにって書いてあるでしょ。すぐなんですよ。さっきもイエス様は私は恐れることはないって言ってくださいし、ここもすぐなんですよ。本当に恐れてるときはね、困ってるときはね、主はね、すぐに手を伸ばしてくださるんですよ。すぐ来ないってことは耐えれる試練なんです。そんなことはないってあなたは言うでしょうけど、そうじゃない。そこを通して神様はあなたを清めたい、整えたい、立て上げたいことがあるんです。基本的に主はすぐに助けてくれるんです。だってこの時すぐ来なかったら溺れちゃう。すぐ来た。恐れてる弟子たちにすぐに、私は恐れることはないってすぐ言ってくださった、ね、すぐに手を伸ばして彼を掴んだ。パッてね、そして言われたの、信仰の薄い人はなぜ疑うのか。だからこれは信仰薄かったんです。まあね、疑っちゃったんです、波を見た結果。まあでもね、かわいそうだね。波を見たら恐れるよ。ね、でもそう言いながら助けてくれたし、助けてくれた時もう一遍水を浴びたと思うでしょ、ね、半分沈んでるってこう瞬間引っ張ったと思わないでしょ、ね、だからおそらく2回もう一遍歩いたと思う。そして船に移ると風は止んだんですよ。船に移るまでは風は止んでなかったんですよ。面白いです ね、 ね。そして向こう岸にちゃんとついたんです。イエス様言った通り、はい、今日のテーマはここも説教ができるけど、今日のテーマは、ね、ペテロは求めたんです。言葉を不可能に向かって求めたんです。ありえないことを求めたんです。理屈っぽい人は言うでしょう、水を歩いて何になるって、うん、今に至るまで語られて多くの人に信仰を与えたんですよ。もっと大胆に求めましょう。サタン言うでしょう、自分を自得だよって。その通りですよ。あなたも私も罪人で、罪の結果いっぱい刈り取りがあるんです。だけど十字架でそれが全部許されてて、復活されたイエス様を信じてるんだから、恵みに生きるのです。本来自分で返さなきゃいけない負債であって、負債ってお金だけじゃなくていろんな意味でね、であったとしても、当然自分のなんていうか暴飲暴食の結果になった病気だったとしても、悔い改めをきちんとしてですよ、これ間違いない。悔い改めをきちんとしたら大胆に求めましょう。癒しを、奇跡を、解決を、負債を払っていただくことを。ただ恵みによって、ペテロが水の上を歩く理由なんて何もないんです。そんなことを求める権利もないんです。でも彼は求めたんです。奇跡を、ありえないことを、もうちょっときつい形しましょうか。そんなことする必要のないこと。 でもイエス様はすぐに言われました。来なさいって。あのね、求める人は受けるのです。で、言葉をもらったらその言葉に応答するんです。失敗を恐れないの。ペテロはちゃんと水を歩いたけど溺れました。かわいそうにペテロ溺れた話ばっかりされる。私はペテロの味方です。歩いたのはペテロだけなんだよ。2回もイエス様に手を引いてもらって歩いたんだよ。素晴らしいじゃん。信仰にやってられただけだったらペテロ高慢になってますよ。信仰さえあれば何でもできるなんて言い始めますよ。でも人間は信仰あればできるけど、信仰もずっと持つことはできないぐらい弱いんです。早口すぎたかな。溺れた後も助けてもらって、今度は主の憐れみの手の中で歩いたでしょ。ペテロは高ぶれないんですよ。歩けたけども二度目は憐れみによって歩けた。もうただただ神の恵みしかないって身に染みて分かったと思う。人だったらね、そうやって言えるけど、自分が体験しないと言えないんです。パウロさんがね、癒しに強いのはね、自分自身がね体験する、自分の愛する家族で体験するのね。私経済には実は強いんです。33年間神の奇跡の中を生きてきましたから。最近はほとんど証しをしてないけど、証してないからしてないと思ってください。ください。神の手がなかったら今生きてません。ありえない奇跡です、こんなの。最近は自分だけじゃなくて子供たちの中にもいますよね。だってね、脱線しますけどね、2では言いませんけど、うちの中でね、親がね、ひたすら小中高と謝り続けたのはね、井田君なんです。劣等生なのです。なのに彼は、給付奨学金を大学からも国からももらってるのです。給付ですよ、給付。月にした額は昔の私の給料はるかに多い。今は私の方が多いけど、この野郎って言いたくなりますね。ただただ恵みですよ、ひたすら。あら、見事ですよね。私子供の中に見始めてるんで、最近ね、いろんなものをね、これは見事やなと思う。そうじゃなかったら彼は大学なんか行けてません。 100% 行けてません。寮も入れちゃったね。じゃあちゃんといい先輩がいてね、信仰も守られたし、境内も安かったし、厳島もそうでしたけど、本当に安かった。東京であの値段で考えられない。おかげで守られてる。そういうことがあるわけですよ。で、私に信仰あるんです。神が導いたら絶対いけるって先に計算しないんです。神の御心がどうかが鍵なんです。あの、御心でないのに行く人がないからね。御心が一番だから、ね。いやね、水を歩いて何になるんですか。繰り返しますよ。水を歩いて何になるんですか。嵐の中をなんでペテロが歩く必要があるんですか。ペテロがイエス様を助けに行く必要があるんですか。もうないでしょ。もう帰ってイエス様ここ惑わすだけじゃないですか。でもペテロは求めたん。私も歩かせてくださいって。もっと単純に大胆に求めてください。奇跡を直してもらう価値がなくても求めてください。恵みによって直してくださいって。恵みによってこの境内を満たしてくださいって。私今回ね、すごい感動してるんです。スピーカーもいつ与えるかなってね、思ってたんですけど、もう与えられたんですよ、満額。そもそも捧げた人がいるからです。その人に神の100倍の祝福が本当にありますように。もう本当にありますように。だけど、感動ですよね。いや、なんか時が変わったなと思うんですよね。本当にPA の時も400も与えられちゃいましたしね。街道移動の時もね、本当に求めたらね、100万の金券2回来たんですよね。それであそこに移った時ね、4階建てのところに移った時ね、今小規模になってた時ね、で今までね、そういう奇跡いっぱい見てきた。で、神に求めて言葉が来たら奇跡が起こるのです。で、今はね、そしてこれからそれが荒ぶれる時です。だからどうぞ皆さん、大体ね、教会としてもですし、個々人としても求めてほしい。で、言葉が来たら、その言葉に応答して踏み出すこと、失敗を恐れない。もし溺れたら助けてって言えばいいんです。主に向かって、じゃあ主はすぐ飛んできて助けてくれます。この不信仰をしばらく溺れてるなんて言いません。すぐに飛んできて助けてくれます。そしたらもう一度 主の憐れみの手の中で水を歩けます。もっぴん奇跡を体験できる。それをどうぞ、ね、覚えておいてほしいと思います。そして一緒に神の奇跡を見ていきましょう、ね、ちょっと令和を話す時間がなくなったんですけど、それをねどうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、ペトロは水の上を歩き溺れました。再び歩き、そして向こう、船に乗り向こう岸に着きました。どうぞ私たちが神の言葉に従って踏み出して、向かい風が来てどんな困難になってもイエス様が助けに来てくださり、イエス様は水を歩かせてくださる、その奇跡を一人一人が体験して本当に神の言葉の素晴らしさを深く知っていくことができるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いをおっしゃってください。でも様、一人一人のこの願いと求めに応えて、本人、家族、友人の問題、病気、境内、いろんなことに対して神の答えと御手を伸ばしてください。主イエスキリストの心と体を癒されよ。脳梗塞の後遺症を完全に治れ。膝関節の痛み癒されよ。喉の痛み今この瞬間消えてなくなれ。不眠症から来ている、睡眠不足から来る眠気、エスさんやって命ずる。その人の力、眠気を出ていけ。すっきりさせてください。8時間寝たのと同じぐらいすっきりさせてください。恐れ、イエス様ってその人の力出ていけ。感謝します。ありがとうございます。なんか新しい道に踏み出したんですけど、これでよかったのかなって思った人はいます。これ立ち止まってもう一度言葉を確認しなさい。あなたが与えられた言葉を確認するならば、私がはっきり確認を与えていこう。言葉が与えられて確認ができたなら、恐れないで進んでいきなさい。あなたが言葉を見失ったのか、それとも言葉を受けてないのに進んだのか、そこがポイントです。しっかり言葉に立ちなさいと言われます。状況はあなたを不安にさせ、状況はあなたを不信仰にさせます。でも神の言葉がポイントです。言葉をしっかりと受けなさい。また言葉を受けたならば恐れることはありません。住み続けなさいと言われます。言葉があなたを支えると言われます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今を後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせを